おはようございます。高原剛一郎です。私は大阪市内の公立小学校を出たんですが、1、2年生の時は本当に学校がピリピリと張り詰めたところでした。と言いますのは、担任の女の先生がそれはそれは厳しい方だったんです。給食なんて残そうものなら、放課後まで残して全部食べさせていました。体罰なんてしょっちゅうで、みんなそれが当たり前だと思ってたんですね。特に忘れ物、落とし物についてはとびっきり厳しかったんです。ある時授業で図画工作の時間になりました。クレパスという画材で遠足の思い出を描くんですが、隣の席の T 君がなんと忘れ物したんですね。クレパス忘れたんです。彼はとても怯えていました。そして小声で言ったんです。悪いけど僕にもクレパス貸して。私は内心嫌でした。まだ買ってもらってマーナー氏の新品のクレパスだったからです。まあでもまあお互い様ですから困った時はいいよというふうに貸してやったんですね。T 君が描いたのはでっかい父牛の絵なんです。大きいホルスタインの牛の絵描いたんですね。まあ彼がそれを選んだのは黒と白の二色があれば描けるということだったと思います。彼なりに遠慮したんですね。ところが大きく描いたためにすぐにクレパスが消耗するんです。黒ばっかりで塗りつぶしますから、みるみるうちにちびてくるんですね。私はとても不愉快になりました。お前ちょ、遠慮して使えよみたいに嫌み言うたと思うんですね。やがて時間が終わって、後片付けをすることになりました。私はケースにクレパスを並べました。そして、蓋をした。その時に、固まってしまったんです。なんと、蓋には、T 君の名前が書いてあったんですね。どこでどうなったのか、私は T 君のクレパスを持ち帰っていたようです。私も使いまくったそのクレパスの本当の持ち主は T 君だったんですね。私はとてもやりきれない気持ちになりました。なぜなら、結果として、私は人のものを黙って使っていたことになるからです。しかもそれを自分の当然の権利だと思って堂々と使い、本当の所有者である T 君に威張った態度をとっていたからです。彼には思い切って謝りましたけど、しばらく頭が上がりませんでした。未だに記憶に残っているほどです。ところで、人のものを自分のものとして無断借用し、我が物顔にそれを使って振る舞うというのは、とても許しがたいことですが、神から離れているすべての人は、神に対してそれと同じことをしているのだというんです。私たちは手を自分の手だと思っています。足も自分の足だと思っている。体も自分の体、命も自分の命だと思っている。ですからそれを自分のためだけに使って当たり前だと思っています。でも、手も足も目も口もこの命もどれ一つとして自分で作ったものはありませんね。私たちの体や命は一体誰のものでしょう。それを作った方のものです。そしてそれを作った方のことを聖書は創造主と言うんです。人間が作った神ではありません。人間を作った神がおられるんだって言うんです。そして人はこの神から体も命も人生も借りているのです。私はクレパスを T 君に返すとき、とても申し訳なく思いました。それは知らずにしたこととはいえ、彼の持ち物を私物化して使って偉そうな態度をとっていたからです。人は神の作られた自然を我が物のように使い、神が貸し与えた人生を自分の好きなように生き、体を、心を、命をしたい放題、やりたい放題に使っていますが、それはこれらを作ってくださった方の権利を実は蹂躙していることなんですね。本当は申し訳なく思うべきところなのです。そう思わないのは、人間を作った神なんかいないと考えているからではないでしょうか。そして、この神なんかいないと神を無視して生きることを聖書は罪と呼んでるんです。 聖書はこう言っています。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、イエス・キリストにある永遠の命です。神から離れていると、人は死ぬと言うんですね。一体何が死ぬんでしょう？第一に、神との関係が死にます。神を知る能力が死にます。これを霊的に死んでいるって言うんですね。私たちを誰よりも愛し、誰よりも心配し、誰よりも力になってくださる神がまるでわからなくなっている状態のことです。これを霊的に死んでいるって言うんです。本当に頼りになる神を見失った結果、人は神以外のものを頼りにして生きるようになりました。ある方にとってはお金、ある人にとっては実績、ある人は友達が何より頼り、友達を頼りにして生きるんですね。しかし、人に頼る人は必ず不満を持つようになります。自分の期待通りには答えてくれないからですね。よく、世間はなんて冷たいんだという声を聞きますが、そう思うのは世間を当てにしていたからです。依存的な人は、ああして欲しかったのにああしてくれなかった。こうして欲しかったのにこうしてくれなかったと、いつも不満の人生になります。どうして不満の人生になるんでしょう。神ならぬものを頼りにして生きるからではないですかって聖書は言うんですね。あなたの必要を本当に満たすことができる方は神だけなんです。第二に、神から離れた結果、人は死んだ後、もう一回死にます。これを第二の死って言います。死後に魂が神のない世界を永遠にさまようって言うんですね。これを地獄って言うんです。神はあなたのすべての必要を満たす方です。そのすべての必要を満たす神が徹底的にどこにも見出せない世界ほど恐ろしいことはありません。永遠に満たされない世界をさまようことになるからです。佐賀県の盲学校に、牟田誠司さんという先生がいらっしゃいます。彼はかつて14歳からシンナーを吸い始め、中毒になってしまったんです。薬物の恐ろしさを多くの若者に分かってもらうために、現在講演活動を続けていらっしゃいます。彼が初めてシンナを吸ったのは14歳の冬でしたが、一回吸っただけで体が痺れて、酒に酔っ払った時より気分が良くなるという快感を体で覚えてしまったんだ。2、3日後にはシンナを求めるようになって、完全に幻覚の世界にはまり込んでしまいました。周りの友達はどんどん離れていって、残ったのはシンナ仲間だけです。シンナの恐ろしいのは、一回体内に入ったら、汗によっても、尿によっても、二度と体から出ていかないことです。やがて動物のような生活になってしまいました。手を焼いた両親は施設に入れますが、出てくるとまたしてもシンナを吸います。やがてシンナを手に入れるためには、どんな犯罪や非行でも平気でやってのけるようになります。施設の出所と入所を繰り返すばかりで、どんどん量が増え、回数も増えていきます。人生がめちゃくちゃになります。それでもやめることができないのが依存症の怖いところです。しかし、ある時転機が訪れました。18歳の秋のことです。ある日、目が覚めたら何も見えなくなっていたというんです。そして前日、いつものように自宅でシンナーを吸って死の恐怖を感じるほどの息苦しさに襲われて、病院へ連れて行かれたことを思い出します。実はシンナーのせいで視神経が死んでしまい、二度と視力が回復しなくなったんです。前日まで 1.5 あった視力が一夜にして0になったんです。前触れなんか一切なく、いきなり全盲となったんです。その時、自分のしていることが死と直結していることを知り、初めて怖いなぁと思ったんですね。今自分は死の道を着実にまっしぐらに進んでいると分かったとき、心底恐ろしくなり、ようやくシンナーを断つ決心がついたんでした。人を失明に追いやるシンナーが罪なら、 人を永遠の死に追いやる罪は、それ以上に恐ろしいことです。この恐るべき運命を変えることができるのは、イエス・キリストだけです。どうぞ、イエス・キリストを救い主と信じ、受け入れ、永遠の命をいただいてください。